新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の11日火曜日です。今日のニュースいきましょう。デジタル人民元アリペイ及び中国人民銀行のモバイルウォレットで利用可能に。中国の暗号資産サービス企業バベルファイナンス、セコイアチャイナらから約40億円の資金調達。 UBS 銀行、富裕層顧客向けデジタル資産投資サービスを検討開始。暗号資産預け入れサービスジェミナイアーンにて同時寿司 INJ マティックのサポート開始。インターネットコンピューター ICP 新たにバイナンスとクコインに上場。ブロックチェーン活用の新型コロナウイルス陰性デジタル証明書カリブ海アルバ島にて試験運用。アバカスが暗号資産交換業を撤退、申請も取り下げに。ソーシャルカラオケアプリサムシング4ラインブロックチェーンが正式ローンチ。Web 3.0 をテーマにした共同イベントやコンテンツ発信へ幻冬舎新しい経済とフラクトンベンチャーズが提携。
一つ目のニュースいきます。中国工商銀行 ICBC が中国人民銀行の提供するモバイルアプリウォレット内でデジタル人民元ウォレットサービスの利用を許可したとメディアブロックが報道したというニュースです。デジタル人民元のテストを開始した最初の都市の一つである成都の ICBC ユーザーがモバイルアプリにサインインした後、デジタル人民元のウォレットを有効にできるようになったとのことです。デジタル人民元のウォレット機能はインターナルテストウォレットと呼ばれていて、数ヶ月前からモバイルアプリ内で検索できるようになっていましたが、4月まではホワイトリストに登録されたユーザー以外は有効にすることができなかったとのことです。デジタル人民元のウォレットでは銀行口座からの残高の入金、銀行口座への残高の引き出し、QR コードによる支払い、ピアツーピア取引の開始という4つの主要モジュールが利用可能になっているとのことです。また中国のビジネスメディア CLS は一部のアリペイユーザーがデジタル人民元モジュールを利用できるようになったとも報じております。続いてのニュースいきます。暗号資産特化の金融サービスを提供する中国のバベルファイナンスがシリーズ A ラウンドで約42億円の資金調達を行ったことを発表したというニュースです。このラウンドはズーキャピタル、セコイアキャピタルチャイナ、ドラゴンフライキャピタル、バイキャピタル、バートルスマン、タイガーグローバルマネジメントがリードし、既存の投資家からもフォローオン投資が行われたとのことです。バベルファイナンスは2021年2月時点で500社以上の機関投資家にサービスを提供しており、暗号資産融資事業は約2200億円相当の暗号資産の残高に達しているとのことです。またバベルファイナンスは月間約8200億円の取引量を誇る最大の暗号資産デリバティブプレイヤーの一つとしても浮上しているとのことです。バベルファイナンスの CEO であるフレックス・ヤン氏は、伝統的な金融からの新しい投資家との提携は、より革新的な商品を提供し、コンプライアンス管理を強化し、最終的には信頼性の高い一連のサービスを提供して、ポートフォリオに暗号資産を追加することに、熱心な主流の投資家からの高まる需要に応えるための重要なステップですとコメントしています。バベルファイナンスの共同設立者であるデル・ウォン氏は、バベルファイナンスはアメリカのデジタルカレンシーグループに匹敵する規模と帯域幅を持つグローバルパワーハウスになることを目指しています。昨年からの勢いを維持しつつ、バベルの成長は私たちのビジョンに合致した投資家との資金調達、投資、M&A、戦略的パートナーシップによってさらに促進されるでしょうとコメントしております。続いてのニュースいきます。UBS 証券が富裕層の顧客にデジタル資産投資サービスを提供する計画の初期段階にあることをブルームバーグが報じたというニュースです。この計画に詳しい人物によると、UBS 証券はデジタル資産クラスを提供するためのいくつかの選択肢を検討していて、いずれの投資もボラティリティの高さからお客様の総資産のごく一部となるでしょう。またオプションとして第三者の投資ビークルを利用した投資も検討していますとブルームバーグにて説明をしています。またこの情報筋は、UBS は富裕層の顧客にこの投資を提供しなければ、顧客を失う可能性の懸念もしておりますとも説明しております。そして UBS はメディア向けのリリースで、私たちはデジタルアセットの分野の動向を注視しています。重要なのはデジタル資産を支える技術、すなわち分散型台帳技術に最も関心を持っていることですと伝えております。 補足をします。 UBS 証券のライバル企業であるユリウスビアグループはウェルスマネージャーのパートナーと協力して顧客に暗号資産へのアクセスを提供することを検討していますが、今のところ自社でビットコイン関連の取引を行う予定はないですとブルームバーグは報じております。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所とカストディアンサービスを運営するアメリカジェミナイが同社の提供する暗号資産預け入れサービスジェミナイアーンにて同時コインを年利 2.25% にて取り扱いを開始することを5月9日に発表しました。なおジェミナイは同時コインの取り扱いを5月4日より開始しています。またジェミナイは同日に同じくジェミナイアーンにて年利 3.1% にてスシスワップ、年利 1.51% にてインジェクティブ、同じく年利 1.51% にてポリゴンの取り扱い開始の発表も行っています。ジェミナイアーンはユーザーが所定の暗号資産をジェミナイアーンの口座に預け入れることで預け入れ期間に応じた利子を受け取れるサービスとなっています。ユーザーは暗号資産の貸し手となり、ジェミナイアーンを通じて行われた借り手への融資にて発生した利息の一部を年利として獲得できる仕組みになっています。リリースによると、現在このサービスはアメリカとシンガポールに居住のユーザーが対象となっており、ジェミナイがサポートしている暗号資産32銘柄にて利用ができるということです。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがインターネットコンピューター ICP の上場を5月10日に発表しました。ICP は非営利団体ディフィニティ財団が5月7日にローンチした分散型ネットワーク、インターネットコンピューターのガバナンストークンです。すでにバイナンスでは ICPBTC、ICPBNB、ICPBUSD、ICPUSDT の取引ペアにて取引が開始されています。またシンガポールを拠点とする暗号資産取引所クコインにおいても ICP の上場予定が同日発表されています。取引ペアについては ICPUSDT、ICPBTC の2種類となっており、具体的な上場日については追って発表がされるということです。ICP はコインベースやフォビ、OKEX、FTX などの取引所が取り扱いをすでに発表しています。続いてのニュースいきます。カリブ海アルバ島にてブロックチェーン活用の新型コロナウイルス陰性を証明するアルバヘルスアプリの試験運用が行われていることが明らかになりました。このアプリはアルバ島保健局と DID デジタルアイデンティティのスタートアップ企業であるインディシオ、航空輸送業界の IT プロバイダーであるシータが共同で試験運用を行っています。アルバ島は新型コロナウイルス感染症によるパンデミック後の観光産業の再建に注力する一方で、島を訪れる人々からの感染リスクを最小限に抑えることを目指しています。アルバ島は世界の他の多くの国に比べてパンデミックの影響を受けておらず、ほとんどの観光客に開放されているといいます。しかしながら、観光客と島の住民の安全を確保するために、すべての観光客は飛行機に乗る72時間前に受けた PCR 検査の結果が陰性である必要があるということです。アルバヘルスアプリを使用して、診断結果をアルバ政府に提出した旅行者は、ブロックチェーン技術を使用した旅行者向けのデジタル健康証明書、トラステッドトラベラークレデンシャルが発行されます。この証明書は旅行者のスマートフォンにて表示され、ホテル、レストラン、エンターテイメント施設にて QR コードを読み込むことで各施設の利用ができるようになるということです。また、アルバ島政府はこの証明書を利用して PCR 検査で陰性の結果が出るまで訪問者がホテルの部屋から出られないように管理をすることができるということです。続いてのニュースいきます。株式会社アバカスが暗号資産交換業を撤退することを5月10日に発表しました。廃止日は6月15日となるようです。アバカスはこの発表をもって暗号資産の入庫、アバカスショッピング、アバカスアスク、アバカスペイ、アバカスバザーにおけるすべての取引を停止するとのことです。またユーザーの預かり資産の返還については全額行われるといいますが、ビットコイン以外の暗号資産の出庫手数料の徴収方法を変更するとのことです。従来は出庫する暗号資産建てで徴収していた出庫手数料が、ビットコイン以外の暗号資産についても出庫手数料相当額のビットコインでの徴収になるようです。またユーザーが出庫手数料を負担して随時行う暗号資産の出庫とは別に、アバカスが出庫手数料を負担する形でのビットコインの一括出庫も実施されるということです。昨年12月24日、アバカスは東海財務局から経営管理体制、マネーロンダリング及びテロ資金供与に関わるリスク管理体制の構築に関する業務改善命令を受けていました。アバカスは暗号資産交換業撤退の理由を、資金決済に関する法律等において暗号資産交換業者が求められる管理体制を構築することが困難であるとの結論に達したことから、暗号資産交換業から撤退することを決定いたしましたとリリースにて説明をしています。補足をします。 アバカス株式会社はビットコイン、ビットコインキャッシュ、ステーブルコインの代をはじめとする暗号資産で、アマゾンでの買い物やクラウドソーシング、フリマ機能、送金機能付き SNS を利用可能なブロックチェーンサービスアバカスを運営していた企業です。アバカスは同社が提供するサービスが改正資金決済法の定めるカストディ業務にあたることから、暗号資産交換業者への届け出を昨年5月にしており、みなし業者として暗号資産交換業者を目指していました。続いてのニュースいきます。ソーシャルカラオケアプリであるサムシングが LINE ブロックチェーンベースの日本市場専用サービスであるサムシング4 LINE ブロックチェーンを国内の Google Play Store と Apple アプリストアにてリリースし、正式にローンチをしたことを5月11日に発表しました。韓国およびグローバル市場でサービス中だったサムシングでは、韓国メッセージングアプリ大手カカオの独自ブロックチェーンクレイトンが採用されていましたが、日本市場向けに LINE ブロックチェーンの技術が導入されたということです。LINE 株式会社の暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開する LVC 株式会社と LINE テックプラスは、昨年9月に LINE の独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンを導入した初の外部企業サービスを発表していました。外部企業は LINE ブロックチェーンを基盤とした DApps や独自トークンエコノミーを LINE が提供する開発プラットフォーム LINE ブロックチェーンデベロッパーズを通じて効率的に構築することができます。さらに LINE ブロックチェーンデベロッパーズで開発したサービス内で発行されたトークンは LINE のデジタル資産管理ウォレットビットマックスウォレットと連携させて管理することも可能となっています。続いてのニュースいきます。新しい経済とフラクトンベンチャーズ株式会社が業務提携し、両社のリソースを活用して暗号資産ブロックチェーン Web 3.0 を世の中に広げる情報発信やコンテンツ制作およびプラットフォーム構築などの共同事業を実施することを本日発表しました。情報発信やコンテンツ制作に関しましては、5月より共同イベントシリーズ進化するインターネット Web 3.0 をベンチャーカフェ東京のサーズデーギャザリングの1コンテンツとして毎月定期開催いたします。第1回はなぜ社会は Web 3.0 に移行していくべきなのかをテーマに、5月20日20時からオンライン開催いたします。なお、イベントご参加ご希望の方はベンチャーカフェ東京のウェブサイトより無料でお申し込みいただけます。こちらのリンクは記事に貼っておりますので、ぜひご覧ください。そしてさらに本日より、新しい経済にてフラクトンベンチャーズ共同創業者 CTO 赤澤直樹氏による連載コンテンツ、トークンエンジニアリングという武器の掲載を本日よりスタートいたします。この連載では DAO 自立分散型組織の工学ともいえるトークンエンジニアリングについて、様々な角度からの解説や実例紹介を行ってまいります。第1回は Web 3.0 時代の工学、トークンエンジニアリングとは何かをテーマに、これからの Web 3.0 に対応したシステムを作り広げていくために欠かすことのできない新たなエンジニアリングについて詳しく説明をしています。こちらも現在新しい経済のトップページからご覧になれますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日もコネクトの動画が更新されております。今回公開したのは10分解説、同時コインの時価総額が4位になぜ高騰です。こちらの動画では、暗号資産の時価総額第4位に急浮上した同時コインの最新動向と高騰背景、同時コイン高騰に対する懸念などについて10分にて解説を行った動画になっております。こちら新しい経済のコネクトの特集から確認できるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事もサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。